なんかそのお願いした方が払わないといけないみたいなのありますよ
ああ、
ね。ね。なん
そう
か
なん
お
だ。
願いされる方がパワーバランス強くなるじゃないですか。
まあね、そうっすね。
ね、そう。だから、そういう意味でも、ちゃんとパワーバランスを明確にしておくっていう意味では、写真をお金取るっていうのは結構ありなんじゃないかなと思うんですけどね。例えば、これでやってますって提示してしまうと、あ、これで依頼できるんだ、依頼しようって言って依頼ができるし、かつお金を発生することによって立場が対等になるのと、まあ、写真家さんのその写真がどちらの権利になるのかっていうところが、まあ、そこさえ明確にしておけばトラブル起こらないと思うんですよね。
まあね、そうですね。
うん、でもこれってヌードやとまためんどくさいんですよね。ねえ。結構聞くのが、そのヌード撮って、でも彼氏ができたからこれまでの写真全部削除してくださいっていう女の子がいたりとか。
めちゃめちゃいます。
ねえ、ですよね。それどうすんだみたい
どうすんだってなる。
な。そう。もう僕はもう写真撮ってもらったら無断使用 OK にしてるんですけど、全部。もうなんか展示会とか出すときだけ言ってくれたら見に行くんでどうぞっていう。もうめんどくさいから。何してくれてもいいし、もうなんかネットの海に流してくれてもいいよみたいななってるんですけど。
フリーチンチンが。
フリーチンチンで別に言って。フリー素材。一回ね、NFT ってあったじゃないですか。あれをなんか NFT を送ったら爆破してくれるっていうなんか変なサービスやってる東大生がいて、早稲田
何それ？
と。なんかね、そんな作品を、その NFT 化して、その NFT 化し終わった作品を爆破するっていう、それを動画撮るみたいなことをやる企画の人がいて。
NFT 化して爆破する、NFT を作品化するっていうのはどういうこと？このプリントアウトってこと？
データ化するってことですよね。
データ化してそれをネット上で爆破する。
そうそうそう。あ、いや、なんか本当に土地借りて、爆薬詰めて、作品爆発するっていう。アナログ作品、アナログ作品送ってもらって、NFT 化デジタルにして、それを爆破するってい
なるほどね、そういうことか。ああ、ア
う。
ナログ作品を送って NFT 化するんだ。なるほど。
そうそうそう。それをもうありとあらゆる芸術家に送り、アーティストに送りまくってめっちゃ失礼ってなって大炎上してたんですけど、相田誠に、相田誠さんに対して、作品爆破しませんかって DM 送りつけるとかやってて。めちゃくち
す
ゃ
ご
だ
い。
な。そう。で、友達が送っ、なんか面白がって送って、全然売れなかったって言ってたんですけど、それにね、僕のチンチン、もうチンチンを写真撮って、もうなんかもうなんかいろいろぶっかけて写真撮って、それを送ってやりたいなと思ってたんですけどね。夢かなわ。いやー、ほんまに。
面白いですね。
なんかね、エロをバカにしまくりたいというか。
エロをバカにしてくれ、それはまあ、欲求さんがやる
な
人でしょう。
んかその世の中にはびこるそのしょうもないエロを駆逐したいというか。
世の中にはびこるしょうもないエロ。
うん、なんかセクハラとかすごくあるじゃないですか。とか、なんか。もうしょうもないんですよね、おっさんたちがそれやってるのを見るとも
なるほどね。
う。うん、例えばおっさんたちがその、まあ、年重ねただけで生かせるのが、うん、人生の喜びですとか言ってる農業教授さんとかたくさんいるんですけど、気持ち悪くてしかない。なんかね、その道極めようとしてる人に失礼だろうと思っちゃって。なんかもう日本ってすごく変態文化が強かったじゃないですか、江戸期ぐらいまで。それを復権させて、もう一億総変態になってしまったら いいんじゃないかなって。もう全員がもうセックスに対する好奇心と向上心をもうガーッと上げてしまうっていう。そう。だからもう本当にもう絶対詰め切るであったりとか、女の子を口説き方を徹底するであったりとか、まあ逆に女の子は男の人を逆に口説いてやるぐらいの気持ちでいくとか、それでトータルでもうどんどん変態性が高まっていったら、それが知識としてまとまっていくから、そのアーカイブができるんですけど、それが、何ですかね、その、まあそこは男女関係なく、本当に性差も LGBT だ、マイノリティ関係なく、その全員が性を楽しめる状況を作ってしまうって結構楽しいんじゃないかなと思うんですよね。
面
そう、で、
白そうっすけどね。
逆に楽しみたくない、嫌だって人は別にそこにいなければいい。 この嫌だって人に対して背を向けられてしまうっていうのが一番の問題だと思うんですよ。
まあ、それがセクハラですか。
そうそうそう。だから、そのセクハラする人たちは別にそういう場所にであったりとか、そういう世界に行けばいいだけになってしまって、で、そこはもう別に自由に出入りできるみたいな。それが多分ヌードとエロの壁みたいな部分になってくるんじゃないかなと思うんですけど、壁っていうか、そういうのがね、なんか、あれなんですよね、おっさんたちも発散する場所がないんですよね、きっとね。
まあね、そう。そうね。難しいっすね。そう。なんか前っていうか、最近ずっと考えてるのが、なんか、ヌードがサードプレイスの場所になって、っていうのを最近すごい感じてて。サードプレイスが発達してないのは、なんか日本だけらし、日本がすごい発達してないらしいんです。なんか今、サードプレイスとしてのヌードっていう論文を今書いてます。
あ、すごい。すげえ。サードプレイスってどういう意味なんですか？ちょっと。
あ、ファーストプレイスが、家庭とか自宅。
ああ、なるほど。
で、セカンドプレイスがそれ以外に長くいる場所、職場、社会。で、それだと
ああ、
疲弊するから、サードプレイスってのが生まれてきてるらしいんですよ。
なるほどね。あ、だからクラブとかそういうところになってくるんですよね、きっと。
そうですね。
飛び
飲
切り
み
心
屋、
地の今。
近くの飲み屋みたいな。
ね、飲み屋とか。このね、多分僕、サードプレイスってもともとお祭りだったと思ってるんですよね。で、祭りとか祝祭って言ってしまったら、盆踊りとか乱行パーティーだったんですよ。不特定多数。
見
で、あ
ま
れっ
した。それ言って
て、
ました、
こう、
最近。
あ、そうそうそう、やぐらが立ってて、その間に男女が分かれてぐるーっと円を、交互にぐるーっと円を挟む形で回っていくことで、相手を見つけて目配せして行こっかって草むらでやるっていう、それを繰り返す、延々と繰り返す祭りみたいな。多分ね、今日本でそういう不特定多数の非日常の場みたいなものがなくなってるんですよね。で、そこで、だからまあみんなクラブ行ったりとか、微妙にそれに近い場所、ニアサードプレイスっていうのかな、エヴァっぽいな、とかやるんです、やると思うんですけど、多分ね、そこに山岳できない人がたくさん多いと思うんですよね。で、クラブとかで例えば、まあ、発散するだろう、ナンパするにしても技術がいるし、そういう、まあ、身なりとか整えないといけないとかいろいろあって、でもそれにも届かない、本当に例えば、キモいおっさんって言われてる人たちだと思うんですけど、そういう人たちがどこでじゃあナンパするかって言ったら、例えばカメラやってる人だったら、ヨドバシカメラなんですよね。
ヨドバシカメラナンパしてるんですか？おっさん。
そう、
マジっすか？
そう、
す
あれ
げえ。
なんですよ。僕らね、男だから分かんない、チンチンついてるから分かんないんですけど、結構あるのが、女の子がカメラを持って、ヨドバシカメラに行ってると、店員さんっぽい人が声かけてくるらしいんですよ、おっさんが。
マジっすか？
そう、でも別に店員でも何でもない、ただのカメラ詳しいおっさんらしくて。そうで、やたらしつこく、そう、これはいいよ、これは、ね、やたら無駄になんか教えてくれるらしく。
そうなんだ。
そう、友達の女の子が、その子は、ライカが好きで、ライカレンズをそのカメラに取り付けて、ミラーレスにつけて撮影してるっていう子がいたんですけど、その子が、そのライカレンズで撮影終わった後に行ったら、それライカですよねって、もう何十何人に声かけられるっていう。ヨドバシ治安悪いみたいな。
ヨドバシナンパ。
そう、怖い。結構ね、
そうやってんのか、すげえな。
そういうふうなことをしてるらしいですよ。怖い。
怖いっすね。
な
ヨ
ん
ド
か
バ
そ
シナンパ。
の、そう、と、なんか突然その性の目を向けられるっていう状況がやっぱり女の人はすごく多いんですよね、やっぱり。
多いでしょうね。
でも、例えばサードプレイスな場所があったらそこに行けばいいみたいになってしまったら、とか、あとはまあそういう祭りの文化が復活して、そういう場所ができたらまあ別にいいんですよ。ただ、多分ね、日本はね、そういう場所が本当に徹底的に、その風営法やらなんやらで排除されてしまってるから、こうなってるのもあるんかなとか、なんとなくそんな気がする。
なる
です
ほどね。
ね。いやー、なんかね、いびつですよね。怖い。